市横浜200号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2021年9月200号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話045-201-2090 ファックス045-201-8385 E メール福横 fukuyokoatmark 横浜社協 yokohamashakyo.jp ホームページhttp://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は、特集、一人一人の困りごとに寄り添う地域へ、2ページ、3ページ、福祉の仕事、4ページ、ボラ線情報、5ページ、支社協情報、6ページ、三助会員のご紹介、7ページ、みんなの気持ちありがとう、8ページ、寄付者のご紹介、9ページ、みんなの声、10ページ、福横クイズ、11ページ、広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙。おかげさまで福祉横浜200号、横浜市社会福祉協議会創立70周年。特集、一人一人の困りごとに寄り添う地域へ、横浜の地区社協について、ご存知ですか？写真が2枚あります。キャプション。1枚目、永田南台地区社会福祉協議会南区会長見守り隊代表加藤美智子さん右とご利用者さん。7月13日撮影、南永田団地内。2枚目、新橋地区社会福祉協議会泉区会長船越美佐子さん右端と新橋食堂で活動する皆さん7月16日撮影新橋連合自治会館いずれも詳しくは特集で福祉横浜1号50号100号150号の表紙の写真があります。写真終わり。目次。福祉の仕事。神奈川区社会福祉協議会職員。4ページ。ボラ線情報。ボランティア活動は私たちの町の宝物。5ページ。支社協情報。10月1日から赤い羽共同募金が始まります。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集。一人一人の困りごとに寄り添う地域へ。横浜の地区社協についてご存知ですか？横浜市社会福祉協議会は、今年創立70周年を迎えました。ほぼ同じ時期に作られ、長年にわたり 共に地域づくりに取り組んできたパートナーである地区社会福祉協議会、地区社協をご存知でしょうか。あなたの町にもある横浜の福祉には欠かせない地区社協についてご紹介します。横浜地区社協の特徴。市内ほぼすべての地区にある。全国でも珍しく、横浜のほぼ全域に地区社協があります。生活に最も身近なところで、同じ住民として地域づくりを行っています。令和3年8月現在で256の地区社協。対象者を限定しない活動。子供からお年寄り、障害のある方など、地域に暮らすみんなのための活動です。横浜の地域づくりの基盤。横浜に地区社協が誕生したのは昭和27年。長い歴史の中で積み重ねてきた取り組みは、横浜の地域づくりの基盤となっています。身近な地域の様々な団体で組織。地域住民が自分たちの町を良くしていこうという気持ちで組織された団体です。様々な団体が地区社協の一員として地域のために話し合い、住民同士のつながり、ネットワークを活かしながら活動をしています。地区社協の主な構成の図があります。中心に地区社協、その周りに時計回りに、自治会、町内会、民生委員、児童委員、障害児者団体や子育てグループ、福祉施設、地域活動団体や関連分野の団体、地域の企業や商店、ボランティア、図終わり。その時代ごとの困りごととともに変化してきた活動。地区社協の活動は、長らく地域を盛り上げるお祭りや運動会などのイベントが盛んでした。やがて、サロンや食事会など、より福祉的な活動が行われるようになります。そこに参加する方の困りごとを聞いたり、参加できない方がいることへの気づきを通して、一人一人の困りごとに応える形で、見守り支え合う取り組みへと広がってきました。同じ地域に住む住民だからこそ気づくことができる一人一人の困りごと、小さな変化をつながりを生かして共有し、地域でできることについてみんなで取り組んでいます。変化してきた活動の流れ図があります。地域全体を盛り上げるイベント。内容、祭り、運動会、敬老会、交流会、講演会など。矢印、困っている人を対象にした交流の場。内容、高齢者サロン、高齢者会食会、子育てサロンなど。矢印、地域での生活を支える活動。内容、配食サービス、植木ボランティア、安否確認など。矢印、見守り支え合う地域へ。内容、一人一人の困りごとについて、地域で共有して解決のために話し合う。地域と専門職が協力し合って取り組む。地域全体がお互いに気遣い、見守り支え合うようになる。矢印、地域全体を盛り上げるイベントに戻ります。図終わり。地域によって抱える困りごとや解決したい課題は様々です。困りごとの解決に向けて取り組んでいる2地区の活動をご紹介します。泉区、新橋地区社協、コミュニティ新橋食堂。新たなつながりで困りごとに気づき合える地域へ。平成28年に新橋地区社協会長船越さんの孤食をなくし安心して集える居場所を の一声で始まった地域の食堂。食堂を通じて多世代交流ができ、ここに来たらほっとできる場所にしていきたい、と新橋食堂代表の篠塚さんは言います。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で活動が一時休止。これまで食堂を利用していた多くの人とつながり続けること、困っている人のために何かできることはないか話し合い、関係機関と連携し、食料配布という新たな活動を始めました。食料と一緒に、何か困りごとはありませんか?お力になれることがあるかもしれません。というお手紙を配布。すると、地域の方から、近所にお困りの方がいるようだ、との声が寄せられるようになりました。住民への活動周知も少しずつ広がっており、新たな形の支え合いで、困りごとを抱えた人に気づき、地域の中で孤立することがないよう見守りつながり続けています。新橋食堂代表篠塚さんと、新橋地区社協会長船越さんの写真があります。篠塚さんのコメント。これまで継続して活動ができたのは、食料を寄付してくださる方、受け取られる方、つながりのある様々な関係機関のご協力のおかげです。皆様からの愛情、ぬくもりを地域の方々へお届けし、恩返しをしていけたら嬉しいです。船越さんのコメント。何かあっても声を掛け合える関係を作りながら、みんなで互いに支え合う、ぬくもりのある町新橋を目指していきたいと思っています。写真が2枚あります。1枚目、配布時の様子。2枚目、7月16日、開催時の食料配布品。写真終わり。南区、永田南台地区社協、永田南台地区見守り隊、住民同士が見守り支え合う仕組みへ、地域での孤独死や居住者の高齢化、認知症の方が増加した背景から、平成22年に地区社協で、永田南台地区見守り隊、旧認知症見守り隊、平成25年度に解消を立ち上げました。地域の中で見守りができれば、認知症の方も安心して暮らせる。団地内なので顔見知りも多く、声かけや見守りなどの活動なら参加できる。といった声があり、見守りの必要を感じた住民が活動をスタート。その後、見守りの対象を広げ、現在は、75歳以上の方を対象に30分前後でできる話し相手、買い物代行、ゴミ出しなどのちょこっとしたボランティア活動を行っています。認知症サポーター養成講座の開催や広報誌を通じた見守り隊の活動紹介などの取り組みを重ね、徐々に地域の中で見守りの意識が浸透してきています。また、定期的に話し合いの場を設け、情報やメンバー相互の気づきを共有したり、地域ケアプラザや関係機関との連携を図っています。そうした様々な取り組みや活動の積み重ねがあるからこそ、住民同士による自然な声かけや助け合いが広がっています。永田南台地区社協会長加藤さんの写真があります。加藤さんのコメント。認知症サポーター養成講座を受講した見守り隊のメンバーが、認知症が疑われる方に気づき、関係機関へつないだり、団地内で徘徊する認知症の方への声かけができるようになってきました。活動当初から、地域の中で顔の見える関係を築くこと、無理はせず自分たちのできる範囲で活動することが大事と考えています。食事をしながら見守っている様子の写真があります。 話し相手ボランティアとゴミ出しボランティアのイラストがあります。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 福祉の仕事シリーズ48、神奈川区社会福祉協議会職員、宮地裕樹さん、根本康介さん、早坂真理子さんに聞きました。宮地さん左、根本さん真ん中、早坂さん右の写真があります。暮らしやすい街づくりの実現に向けて、地域の方と一緒に取り組んでいます。区社協が行う地域づくりとは、困りごとを抱えた方が孤立しないよう、地域や関係機関と共に話し合いを重ね、寄り添い支え合える地域づくりに向けて取り組んでいます。例えば、見守りの目を広げていくため、研修会を行い、なぜ見守りが必要か考える機会を持ったり、地元の大学生や商店街、自治会と連携し、認知症の理解を広げるなど、さまざまな取り組みを進めています。心がけていること。地域の情報を集め、地域の方が今何に困っているか、どのような不安や思いを抱えているか把握し、相手の立場に寄り添うことを大事にしています。そして、困りごとを共有し、何ができるか一緒に考えていくことを心がけています。基本的なことですが、挨拶や笑顔、コミュニケーションを大事にし、地域の方と信頼関係を築いていけるよう努めています。難しいと感じていること。地域で集まれる居場所があれば、こうしたら地域がより良くなるかもしれない。と思っても、地域の方が納得し、活動への意義ややりがいを感じてもらわなければ、新たな取り組みは生まれません。またその成果はすぐには現れないこともあり、時間をかけて丁寧に働きかけています。多岐にわたる仕事で大変な面もありますが、職場内の支え合いを力に取り組んでいます。仕事の魅力。地域の方と一緒に活動ができることです。また、区役所や地域ケアプラザなどの関係機関と連携し、働きかけていくことによって、地域が動き出す過程に関わることができるのが、この仕事の魅力です。神奈川区社会福祉協議会とは、神奈川区社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づき設置されている民間団体社会福祉法人です。神奈川区内の地区社会福祉協議会、自治会町内会、民生委員、児童委員、ボランティアグループなど、地域活動団体の皆様との連携協働により、誰もが安心安全に暮らせる、自分らしく参加できる、まちづくりを目指しています。区社協職員が普段接する機会が多い人たちの図があります。中心に、神奈川区社会福祉協議会職員。周りに、地域の方々、自治会町内会、地区社協、民生委員、児童委員、ボランティアさんなど。行政担当者、部署。障害当事者団体。企業、商店街。区内の学校、福祉施設、福祉機関など。区内の地域ケアプラザ、図終わり。写真があります。話し合いでは活発な意見交換が行われています。宮地さん、根本さん、早坂さんがテーブルを囲んで話し合っています。写真終わり。3人のイラストがあります。日々の仕事を通じて、地域の方との刺激的な出会い、触れ合い、交流ができます。 イラスト終わり。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090、横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報と横浜市介護人材情報の QR コードがあります。
ボラ線情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。ボランティア活動は私たちの町の宝物。これまでボランティア活動は制度やサービスでは満たすことのできない隙間の課題に対応してきました。また、身近な地域での活動が定着してきたことにより、ボランティアと意識せずに地域の支え合い活動に参加する方もいます。私たちの町、横浜でも、ボランティア活動は長い年月をかけ、暮らしの一番近くで人と人とのつながりを大事にしながら育まれてきました。市・区社協のボランティアセンターを振り返りながら、これからのボランティア活動についてまとめてみました。横浜市区ボランティアセンターの歩み。昭和26年、横浜市社会福祉協議会法人化。昭和51年、横浜市ボランティア連絡会と各区にボランティア連絡会が組織化される。昭和52年、音声訳・転訳ボランティア講座の開催。ボランティア担当職員の配置。昭和56年、市社協が開港記念会館から健康福祉総合センターへ移転。横浜市ボランティアセンター設置。平成10年、各区にボランティアセンターが順次設置される。平成25年、市ボランティアセンターにおけるボランティア登録制度の廃止。ボランティア登録は各区ボランティアセンターにて実施。歩み終わり。これまでボランティア活動はその時代に応じて様々な形で展開されてきました。昭和56年の国際障害者年では福祉ボランティアの認識が高まりました。平成7年の阪神淡路大震災をきっかけに、ボランティア活動も多くなり、ボランティア元年と呼ばれました。平成12年には介護保険制度がスタートし、公的なサービスに加え、ボランティアなどインフォーマルサービスとの連携が重要とされました。ボランティア活動者数の推移、全国社会福祉協議会の折れ線グラフがあります。縦軸、0から100万人ごとに900万人まで。横軸、昭和55年から令和2年まで。数字は記入されていないため、概算で読みます。昭和55年、およそ170万人。平成7年、阪神淡路大震災、ボランティア元年、ほぼ500万人。平成10年から区ボランティアセンター開設。平成12年、ほぼ700万人。平成23年、東日本大震災。およそ870万人。令和2年、およそ780万人。東京2020オリンピック・パラリンピック開催。グラフ終わり。ボラちゃんと老若男女の笑顔のイラストがあります。 区ボランティアセンターの職員にインタビューしました。区ボランティアセンター職員のイラストがあります。区ボランティアセンターの役割。ボランティアに関する相談・情報提供。ボランティア登録・コーディネート。ボランティア活動に関する各種講座・交流会の開催。福祉用具貸し出し。善意銀行の寄付金品の受付。1、日頃行っているコーディネート業務内容を教えてください。活動したい方から興味のある分野や特技などを伺い、活動先を紹介します。ボランティアを依頼したい方からは、希望内容を詳細に聞き、活動者の調整をします。ボランティアと活動先の間に立ち、それぞれの思いを聞き取り、コーディネートしています。2、コーディネートする上で心がけていることは何ですか？活動希望の方には、なるべく早く活動をご紹介できるように調整したり、活動が終わった後は、感想など状況を聞いてフォローすることを心がけています。また、調整するにあたって、他の職員や関係機関など、様々な立場の方から話を聞き、自分の物差しだけで判断しないようにしています。3、コーディネートをしていて嬉しかったエピソードは何ですか？双子の障害児がいるお母さんから学校への送迎ボランティアの相談を受け、6名の方が活動していただけることになりました。お母さんとボランティアの皆さんとの情報交換の機会を作り、お母さんから活動中どう対応したらいいかを教えてもらうなど、定期的に話し合いをしました。お子さんの個性を大切にしながら、より良い活動になるよう、それぞれの思いを共有できたことが、とても嬉しかったです。横浜市18区の地図があります。区ボランティアセンターのホームページは、こちらからご覧ください。QR コードがあります。これからのボランティア活動。ボランティア活動を始めたきっかけや目的は一人一人違います。しかしそこには困っている方に手を差し伸べたいという共感と受け手側によるその思いの需要から成り立っています。今、地域のつながりが弱くなっていると言われますが、支援する側、される側、の区別なく、お互い様で住み慣れた地域で暮らし続けられることが望まれています。一人一人が住んでいる地域に目を向け、できることの接点を探して関わることにより、住民同士のつながりが広がる地域社会を共に目指していきましょう。支社協地域活動部長池田さんの写真があります。横浜市ボランティアセンターより、何かボランティアをしてみたいと思ったら、ぜひボランティアセンターにご相談ください。横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、メールアドレス yvc@yokohamashakyo.jp 地域で募集しているボランティア情報はこちらから。QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。今年の PR 大使は、グレビーシマウマの心に決定。10月1日から赤い羽共同募金が始まります。 赤い羽共同募金のロゴマークがあります。中央に赤い羽、周りに自分の街を良くする仕組み、www.akaihane.or.jp ロゴマーク終わり。今年は野毛山動物園で飼育展示されているグレビーシマウマの心が共同募金 PR 大使に就任されました。共同募金は地域で活躍する福祉団体や福祉施設の活動支援に役立てられます。心とともに共同募金を応援してください。500円以上の募金をしてくださった方には、心のピンバッジを差し上げます。ご希望の方はお問い合わせください。ピンバッジのイラストがあります。共同募金をよろしくね。イラスト終わり。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会地域福祉課、電話 045-201-8617。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和3年1月16日から7月15日、新規受付継続受付分、準不動。団体会員、NPO 法人、象の歌様、株式会社、エースプラン様、株式会社、横浜住生活様、税理士法人、中田パートナーズ会計様、大黒倉庫株式会社様、特別養護老人ホーム、今宿ホーム様、マルゴ運輸株式会社様、モービルオート株式会社様、ユークス総合建築株式会社様、有限会社アーバンハウス様、横浜商工会議所様、個人会員、相沢直樹様、石田隆様、青木信久様、内海俊之様、加藤正義様、斉藤志郎様、坂田健太郎様、高橋正三郎様、中野間誠様、中丸義久様、福田康夫様、星崎清美様、我妻八重子様。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 詳しくはホームページをご覧ください。 QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。横浜ふれあい助成金、助成事業、NPO 法人、フードバンク、浜っ子南、食べられる安心を届ける支援活動、2020年春、新型コロナウイルス感染症拡大により、経済的困難を抱える方が増える中、食べ物を分かち合い、食べられる安心を届けることで、社会のセーフティーネットの一部となることを目指し、フードバンク浜っ子南は設立されました。主に一人親家庭を対象として、横浜市南部地域で、定期的にフードパントリー、生活困窮者などに食品を無償で提供する支援活動の活動を行っています。活動を続けていく中で支援対象の方は増え、さらに活動場所を広げながら 支援を続けています。団体ではホームページで寄付を呼びかけるほか、設置場所として協力をしていただいている店舗等で食品を集めています。ありがとうメッセージ。フードバンクは個人、団体、企業の皆様から余剰の食品の寄付を募り、必要な方々へ手渡す活動です。自分たちの暮らす地域で食支援の流れを作り出すことで、地域に助け合いの輪を広げていくことができます。この一年、浜っ子南には多くのご支援、ご協力をいただきましたが、まだまだ多くの方が食の支援を必要とされています。活動の継続には、提供食品の確保、食品保管庫の維持、運搬手段が欠かせません。フードバンク活動を社会のセーフティーネットの一つとして定着させ、継続し、発展させることにより、誰一人取り残されることのない豊かな社会を作ることを願って活動しています。今後とも皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。写真が2枚あります。1枚目、子供用のお菓子詰め合わせ。2枚目、フードパントリーの会場。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動、令和3年4月1日から6月30日受付分。善意銀行金銭寄付者、銀楽会様、長野福祉ネットワーク庭木グループ様、横浜シニアボランティアポイント登録者様、日清オイリオグループ株式会社様、株式会社公営設備工業様、匿名一件、善意銀行物品寄付者、株式会社セブンイレブンジャパン様、宮内建設株式会社様、公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆様、一般社団法人横浜港振興協会様、KDDI 株式会社南関東創始者様、日本調剤株式会社横浜支店様、RT 様、株式会社 NB 建設様、匿名一件、横浜 II 基金寄付者、横浜シニアボランティアポイント登録者様、匿名一件、障害者年記念基金寄付者、横浜シニアボランティアポイント登録者様、福祉基金寄付者、横浜シニアボランティアポイント登録者様、匿名2件、横浜寄付本寄付者、岩田博様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、社会福祉法人横浜市神奈川区社会福祉協議会様、老人福祉センター横浜市野毛山荘様、横浜移動サービス協議会様、匿名53件。なお、寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページでも掲載させていただいています。横浜市ボランティアセンターの QR コードがあります。みんなの声。前後の感想。コロナ禍に負けずに 地域で活動しているグループを応援したいです。正当砂防お弁当袋作り手が自由に組み合わせて工夫して一点物の商品に作り上げる素晴らしさに感動しました。瀬役 HK 林道の活動に興味を持っています。東戸塚地区ではありませんが、友人が同じような活動をしていて、よく話を聞いていました。友人と違って私は料理が得意ではないので、無理だと思っていたのですが、今回、林道の活動を読んで、自分にできるかどうかわかりませんが、関連情報を調べてみようと思い始めています。ありがとうございました。旭区 MI つながる、寄り添う、助け合う。孤独を感じて辛い思いをしている方々に、一人ではないよ、と、この冊子を通じて伝わればいいなと思ってます。青葉区 FI ボランティアとよく聞くものの、どうやって行動を起こしてよいものか、と思われる人々が多いと思っています。行動を起こすこと以外に、福祉横浜を読むことも行動の第一歩と感じています。意識が高まれば行動につながる。手話サークルに加入し学んでいますが、振り返るとサークルに加入する行動のきっかけが冊子だったのかな。青葉区 OI 初めて見ました。福祉についての仕事など、普段知れないことがあったので、とても参考になりました。続き区 MH 私も地区センターでお弁当作りのお手伝いをさせていただいているので、林道さんの特集はとてもよく大切にしまっておきます。今はお休みしていますが、早くおいしいお弁当作りができますように。鶴見区KS 林道のお弁当の彩り、盛り付け、とっても美味しそうです。写真からも真心がこもってるのが伝わってきました。お弁当に添えるお手紙も、訪問の際に会話の種になるような話題で素敵ですね。消毒液や花束のプレゼント、利用者の方も嬉しいと思いました。青葉区 JK 福横クイズご応募ご感想お待ちしています。介助犬チャリティーグッズ携帯チャーム2個セットプレゼント。手足が不自由な方の手助けをする介助犬の姿をしたストラップです。形はお座り、お昼寝、かけっこの3種があり、身につけていただくだけで介助犬が広まるきっかけに。社会福祉法人日本介助犬協会は、人にも動物にも優しく楽しい社会を目指してをモットーに、介助犬の育成と普及活動、人と犬が笑顔になれる活動を行っています。ホームページ https://s-dog.jp/ 日本介助犬協会。プレゼントの写真があります。2個セットの組み合わせはお任せください。写真終わり。クイズ1、特集横浜に畜舎協が誕生したのは昭和〇〇年です。数字2文字。クイズ2、福祉の仕事。今回福祉の仕事でインタビューした3名は〇〇〇区社会福祉協議会の職員です。漢字3文字。クイズ3、支社協情報。赤い羽共同募金。今年の PR 大使は、野毛山動物園で 飼育展示されているグレビーシマウマの〇〇〇です。カタカナ3文字。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和3年10月29日、金曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyo@横浜社協yokohama.jp。 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号199号の福横クイズの答えは、クイズ1、林道、クイズ2、ピア、クイズ3、6でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、ネット通販で注文した商品が届かない。2、お試しのつもりが定期購入。3、無料点検からの強引な屋根工事勧誘。横浜市消費生活総合センター消費生活相談電話電話 845-6666 ファックス 845-7720 担い手ネットワークを広げようのイラストがあります。輪になって手をつないでいる8人の老若男女がいます。イラスト終わり。
令和3年度、ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料1名あたり。保険金の種類。怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランとも6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも6万5000円。外来の手術、基本プラン、 天災地震保障プランとも32,500円、通院保険金日額、基本プラン天災地震保障プランとも4,000円、地震噴火津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、基本プラン天災地震保障プランとも5億円限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増割引適用。基本プランに加入される方へ。基本プランでは地震、噴火、津波が起因する死傷は保障されません。災害ボランティア活動の参加は、天災地震保障プランへの加入をお勧めします。なお、被災地でのボランティア活動では予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ天災地震保障プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険。地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事における怪我や賠償責任を保障。送迎サービス保障、障害保険。送迎・移送サービス中の自動車事故などによる怪我を保障。福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の怪我や賠償責任を保障。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、パンフレット、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。商品パンフレットはこちら。福祉の保険ホームページ。QR コードがあります。団体契約者。社会福祉法人、全国社会福祉協議会。引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日日曜日祝日、年末年始を除きます。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス。郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 ファックス 03-3581-4763。 受付時間平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。
広告終わり。編集後期。困った時はお互い様。 人一人が大切にされ、安心して暮らせる地域を築いていくためのヒントを得ることができたのではないでしょうか。この特集記事が自分の住んでいる地域の活動に関心を持ち、何か始めるきっかけになれば幸いです。福祉横浜200号2021年9月15日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@横浜社協yokohamashakyo.jp URL http://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜200号を終わります。次号は12月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。